片倉よしみさんのコーナーです。台湾エクスプレスをお送りしていきます。台湾在住の片倉よしみさんにご出演いただきまして、片倉さんの取材した台湾の情報など、こちらのコーナーでお聞きしております。さあ、それではこの時間、台湾とつながっております、台湾在住の片倉よしみさんとお送りしていきましょう。片倉さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは、片倉よしみさんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今私はですね、台湾の南部台南という町に来てるんですね。で、今日ちょっとスペシャルゲストということでですね、私がいつも台南取材の時にお世話になっているヨウさんって方をね、ちょっと今日一緒にお話ししたいと思います。ヨウさん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。ヨウと申します。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨウさんはね、台南生まれの台南育ちで、非常にふるさとを愛してる人なんですよ。で、私もね、台南の取材の時にはいつもお世話になっていて、いろんなね、台南のこう現地事情みたいなのをね、よく教えてもらってるんですよね。
はい。
はい。ヨウさん、台南の魅力を一番強く感じるのは何でしょう？
台南ですかね。やっぱり食べ物ですね。台南が、歴史、台湾の中で一番歴史古い町で、食文化もいろいろ長いですので、美味しいものはたっぷりと思いますよ。どうですか？
そうですね。鈴木さん、台南っていうのはね、いわゆるこう歴史の街っていう言い方をすることがよくあるんですよ。だけど、その歴史にこう培われた食べ物っていうのもね、すごい魅力的なんですよね。で、ヨウさん、特になんかおすすめしたい料理ってなんかありますか？
おすすめ料理は、台南で、今みんながすごく人気になっている牛肉スープがおすすめです。牛肉はステーキのような大きい牛肉ではなくて、新鮮な牛肉を冷蔵に入る前の新鮮のままで、小さくてスライスをして、で、温かい熱いお湯、だしをかけてすぐ食べる、半熟状態で柔らかくて美味しいスープですよ。
はい。鈴木さん、ちょっとイメージできますか？
はい。
これどういうのかというとね、牛肉を、新鮮なこの牛肉をね、薄くスライスして、赤身の状態でスープに入れて、いわゆるしゃぶしゃぶのようなニュアンスでいただくんですよ。
はい。
で、だしにはね、生姜が入っていたり、結構凝った味わいなんですよね。で、面白いのが、この牛肉の入ったこのあっさりしてるんですよね。
はい。
あっさりしてるんですけど、実はこの牛肉スープを朝ごはんに食べるんですよ。
朝ごはんに？
はい。で、朝から牛肉スープって聞くと、どんな感じのものなんだろうと思いますよね。
豪華ですね。
これすごくね、あっさりしていて、体にこう染み渡るようなね、美味しさなんですよね。これはね、実は台湾の中でも台南にしかないんですよ。
あ、そうなんですか。
台北とかね、台中とかでもほとんど見ることがない、台湾のいわゆるふるさとの味なんですよね。薄味なんでね、ちょっとこう重い感じがするかもしれませんけど、そんなことは全然なくて、すごくさっぱりしてるんですよね。これはね、本当にぜひ台湾旅行にね、来られた方にはぜひ召し上がっていただきたいと私は思ってるんですけど、これなかなか台湾の人でもね、台北とか台北に住んでる人とかはあんまりこう知らなかったりするんですよ。
ほう。
そういうね、本当に台南オリジナルの、この歴史に培われたね、朝ごはんなわけですよね。 ヨウさんは週に何回ぐらい食べますか？
週に何回くらいではない。食べたいときに、逆に食べたいときにいつも食べれるもの、体内しかないと言われますが、でも台南では少なくても100店舗以上あるので、食べたいとき簡単に食べれる、うん、
なるほどね。あと言ったね、ちょっと面白いのは、今陽さんが言ってくれた言葉がね、一つ重要なことを言ってるんですよ。これ食べたいときに食べる、
はい、
ということを、こう行列してる店とかね、こうあんまり行かないんですよ。なぜだかわかります？
何でしょう？
どうつながるのか、この話がね。台南には美味しいお店ってたくさんあるんですよ。
はい。
だから観光客とかで溢れ返ってるようなお店とかに行く必然性がないんですよね。
なるほど。
だから食べたいと思った時に選択肢がたくさんあるってことなんですよ。だからこの牛肉スープに限らず、台南のこのいろんな食べ物をそれぞれ食べたいときにベストな状態で食べるんですよね。これが台南の人たちのスタイルだと考えると、いかに美味しいものがたくさんあるか分かりますよね。
そうですね。
で、私なんかもね、こう台南取材とか来ると、もうその台南に向かう列車の中とかでも、今日は何食べようかなとかね、考えながら来るんですよ。
はい。
でそれがもう本当にね、こう選択肢が豊富なので、非常にね、楽しみでワクワクしながらいつも台南来るんですけどね。あとね、陽さんね、こう台南の人たちっていうのは、こう自分たちのお気に入りってちゃんとありますよね。
ありますね。みんなが自分が住んでいるエリアによって、自分のこだわりによって、必ず店が美味しいとは限らない、
これね、どういうことかっていうと、皆さんこう、ね、歴史の街ってさっき言いましたけど、
はい、
やはりおじいちゃまやお父様から受け継いできたこのお気に入りあるわけですよ、
ええ、
でお店の側もそういうお得意様の信用を失わないように頑張るんですよ。だから人それぞれ、台南の人っていうのは自分なりのおすすめがあるんですよね、だから私なんかも、まあ陽さんに教えてもらうおすすめもあれば、また別の台南の人に聞くと、また違うお店を紹介してくれたりするんですよ。でそれだけね、こう飲食店も多いし、この街とか人に密着した存在の美味しいものっていうのが溢れ返ってるっていうことなんですよね。だからね、こうグルメの街とかね、食文化の面白い街とかっていう、まあ、よくガイドブック書いてあると思うんですよ。でもその内側っていうのは、非常にこの奥深いね、この街特有の文化ってものと直結してるんですよね。ぜひリスナーの皆さんもね、こう台湾にいらした時はね、ぜひ台南に来ていただいて、なんか美味しいものをね、自分の足でこう立ち上げてほしいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。片岡さん、陽さん、何か釧路の皆さんメッセージございましたら、最後 いかがでしょうか。
釧路の方にメッセージを。
はい、やはりさっき片倉さんの言った通りに、台南の美味しいものが、今食べたいもの、一番一押しのすすめのものは、行列してない店、みんなが人気店がきっと美味しいとはみんな分かってますが、実は台南の街で一軒なんかあまり人が集まっていない店を試したら、まあ、きっと新しい体験が、新しい発見ができると思います。それではよろしくお願いします。
そうですね、結局ね、こう、まあ、ガイドブックで掲載されてて有名なお店だとか、まあ、それはそれでいいでしょう。だけどそうじゃないお店の中に、この人々に愛されて、ね、歴史に培われた美味しいお店が隠れてるっていうところを探ってほしいってことですよね。
はい、その通りです。
はい、釧路の皆さんもぜひね、 台湾に行った時は、ごめんなさい、台南にぜひ行っていただきたいなって思います。
はい、ということでね、今日は、片倉義文さんと、そしてね、ガイドされているヨウさんにご出演いただきましたが、今のヨウさんのお話、片倉さんのお話聞くと、片倉さんもなんか台南探索してみたくなりますね。
そうですね、また魅力を最後に一つ言うとしたらね、終わりがないんですよ。終わりがないと思ってください、台南の面白さはね。ゴールのない、ね、旅みたいなものでね、なかなか面白い話だと思いますね。
はい、ということでこの時間は台湾エクスプレスのコーナー、取材の先からですね、片倉義文さんと、そして、今回ガイドのされてますヨウさんにご出演いただきました。片倉さんとヨウさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。